皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしたか？平成27年に内閣府が出した男女間における暴力に関する報告書では、4人に1人の女性が夫から暴力を受けたことがあると出ています。この数字は、夫が腹を立てると妻は夫に従属せざるを得ない状況が誰にとっても身近なものなのだという印象を与えています。でも実際に妻に暴力を振るっている男性たちはどういう人たちなんだろうと調べてみると、家庭の外ではむしろ温厚で人柄の良い優しい人や人格者のように思われている人が多いようです。その人たちはどんな時に妻に手を挙げるのでしょうか。それは妻が自分の思い通りに動かなかった時です。指示した通りの洗濯物の畳み方をしなかったというような些細なことでも暴力が始まるのに十分な理由になっています。女性を理想化して、妻ならこうあるべきだという自分の思いにかなわないとき、言うことを聞かせるためなら暴力を振るうのはやむを得ないという幼児性が夫の心の中にあるようです。もちろんそういう意識は本人の中には全くなくて、むしろ自分を怒らせる妻の方が悪いのだと言ってみたり、このくらいの暴力なら妻は受け入れてくれるはずだと考えているようです。ひどい暴力を振るわれる妻の多くは同じような家庭に育ったケースも多いです。父親が母親に暴力を振るっていた場合、暴力を心から憎むということはたった一人の自分の父親を憎むことに重なってしまって、とても難しくなります。せっかく夫の暴力から避難をしても、また同じ夫のもとに戻ってしまうというケースも少なくありません。それは自分さえ我慢して頑張れば、自分の愛によって夫を変えられるのではないかという思いと、夫を見捨てることへの罪悪感が理由のようです。夫は暴力によって妻を変えようとし、妻は愛と忍耐によって夫を変えようとする。このパワーゲームが暴力が止まらなくなってしまうからくりかもしれません。DV に限らず、妻が夫をより良い人間に変えたい、成長させたいと思うとき、夫は妻に意地悪な反応をします。夫を変えようとすることは、あなたは不十分な人間よという人格否定のメッセージだと夫たちは受け取るからです。相手を変えることはできなくても、自分がどういう態度を示すのかということは決めることができますよね。まず夫に対して暴力は受け付けないという毅然とした態度を取ること。そして暴力をやめるないのであれば距離を置くと伝えて実際に実行に移すこと。暴力を繰り返す場合は自助グループに参加しなければ一緒に暮らすことはできないと伝えること。家の中で暴力を振るっている夫でも外ではちゃんと自分をコントロールしているんです。一番大切なことは、あなたがあなたと子供を守ること。あなたは大切な人です。暴力を受けるのにふさわしくありません。大丈夫です。できます。では。